皆さんおはようございます。子どもたちもおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。今年もこの花の日、小学生ティーンズ祝福礼拝で御言葉の分かち合いができることを感謝します。最初に子どもたちの様子をちょっと見ていただきたいなと思います。これは3月なんですけど、渡辺咲姉妹を送り出す時にみんなで撮ったものです。この時はたくさん集まってくれました。次は奥の方は父母の日感謝礼拝で作ったしおりですね。しおりを一生懸命作ってくれてる方ですね。でこっち側は今日ご近所の方に持っていく花の日のカードを作っています。乳幼児クラスのお友達も作っていますね。次は月1回第1週目が子どもミニストリーがお掃除を担当させていただいてますけども、これはこっそりなんか一生懸命やってるのをこっそり撮った写真です。でトイレも街道もこの時はスリッパ拭きもあったんですけど、一生懸命頑張ってくれていました。これはこの前、ティーンズと、あと大学生とか、ちょっと大人の方とか一緒に卓球大会をしました。とても楽しかったです。これは何かと言いますと、今年度は、礼拝において、先ほど牧師先生もおっしゃいましたけども、子どもたちも大人も互いに意識をする礼拝を目標にしています。子どもたちもこの礼拝の一員であるという思いを育んでほしいと、自分たちでできる奉仕、チャレンジしたい奉仕について4月に話し合う時を持ちました。上の方のその PPT とか、あと献金を持って行ってみたいなとか、そういうのも出ていました。もうなんか下の方ちょっと光って分かりにくいとこもあるかもしれませんけども、なんかフロムワンの手伝いとか、挨拶、おもてなしとかもありました。なんか初めて来た人とかに、なんかちょっと案内したいとか言っていましたね。あとは、愛参会の準備っていうのもありました。でも愛参会をやるよ今年はとかも一言も言ってないのに、はい、書かれていました。皆さんと同じ子供たちも愛参会を待っているようです。ね、あとは、そうですね、本当に子供たちは私たち大人が考えている以上に本当にいろんなことをなんかやれるんじゃないかって思ってくれているのがとても嬉しかったです。ね、早速、最近子供たちが何人か下駄箱のところでなんとなくもじもじしながら立ってると思うんですけど、その子たちは挨拶、やるやるやるって言ってたけど、おはようございますみたいな感じで立っていますけども、そういう思いを持った子供たちです。あとはね、プレイズでドラムを叩いてくれているティーンズとか、あと献金を持っていく奉仕を始めた小学生もいます。あとは、今、練習中です、小学生。この子たちもドラムがしたいということで、本当に今ドラムを叩いている兄弟に土曜日に時間を取ってもらって練習をしています。ちょっとね、続けてやっていけたらいいなと思います。このように子どもたち、日々見えるところで見えないところで歩んでいますので、祈りを持ってどうぞ応援してください。よろしくお願いします。さて、メッセージに入りたいと思います。皆さんは手遊びっていうのを知っていますか？有名なのは、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろうとかいうの。これが手遊びです。で、私は、光の園に来る前は、諫早の幼稚園に勤めてたんですけども、そこで、小さい庭をよく耕して小さい種をまきました、ぐんぐん伸びて春になって小さい花が咲きました、パッ っていうのがよくやってたんですけど、ここに来たら違ってたんですね。小さい庭をよく耕して御言葉の種をまきました。ぐんぐん伸びて春になって愛の花が咲きました。パッっていうやつなんですけど、初めて聞いた時になんて素敵なんだろう光の園にぴったりだって思って本当に印象に残っています。そして、いつも光の園では最初にお祈りを持って、先生たちのお祈りを持って始めてたんですけど、その祈りの中でも先生たちが本当に子どもたちに御言葉の種を今日も蒔くことができますようにというお祈りをよくされていました。本当に子どもたちのためにイエス様の手足となって、先生たちが種まきをするっていうのを、そういう強い思いが伝わってきて、本当に今でも印象に残っています。はい。さて、今日の御言葉は、種をまく人の例えです。この種をまく人を見てください。種まきと言ったら、日本では、もう畑をこうきれいに耕して、畝を作ったり、まあ溝を作ったりして、種をちゃんと巻くところを決めて巻きますよね。けれども、この当時のユダヤの種巻きはそうではなくって、この絵のように、こう人がたくさん種をこうカバンに入れて、ザバッザバッって、なんか多分豆巻きみたいに巻いて歩く方法と、あとはロバ。ロバに種がいっぱい入った袋に穴を開けて、ロバに歩かせて、パラパラパラパラパラって種がこう散るような、そんな風なやり方があったそうです。だから狙ったとこじゃなくて、いろんなところに種が行く、そのような種まきの方法だったようです。それを頭に入れておいてください。で、聖書の中では四つの土地にまかれる種のお話があります。まず道端にまかれる種です。このさっき種まきの話をしたんですけど、畑もこうきっちり区切ってやったわけじゃなくて、細長くこう分断されていて、人が踏みしめるところがこう道になるというような感じだったようです。だからこう道はもう踏みしめられまくるので、カチカチに固まって硬い硬い地になっていました。ですので、ここにまかれた種というのは土の中に入っていかないで、鳥が来て持っていったり食べたり、そのような、地でした。ね、御言葉は、ね、鳥がどっかに持って行っちゃいましたね。次は、はい、じゃあ子供たち読めますか？3、はい。あれ、石だらけで土の少ないところ、そうです。ここは石灰岩の上にうっすらと土地が乗っているような地表を表しているそうです。そこは水分も養分もないので、根を生やすことができないのです。御言葉を喜んで聞き受け入れますけども、患難や迫害が起きると、困ったこととか苦しいことが起きると、つまずいてしまう。御言葉が育つことのできない心を表しています。次です。次は、イバラの中です。イバラという植物ですね。このトゲトゲがいっぱいあって。で、イバラが生えているところに巻かれたので、当然、最初からイバラが先に植えてあったので、イバラの花が、葉がどんどん大きくなって、御言葉は喜んでこうね、受け取りますけども、そういう、世の中の思い煩いや富の誘惑があると、御言葉を隠してしまって成長できない、そのようなところです。で、イエス様はマタイによる福音書6章31節でこのように言われます。どうぞお聞きください。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。 あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて皆与えられる、加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分であるとおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義を求めるなら他のものはちゃんと与えられるんです。しかし思い煩いや他のものが優先されていたら、そういう思いが御言葉を塞いでしまって実を結ばなくなるでしょう。次、はい、じゃあこれ読んでみましょう。3、はい、そうです、良い土地です。最後の良い土地です。良い土地とはどういう土地でしょうか。どうかな。そうだよね。23節には、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、違った。すいません。これですね。悟る人であり。悟る人と書いてあります。ね。悟る人とはどういうことでしょうか。悟るとは、御言葉の本当の意味、真の意味を知り、深く理解することです。また、ルカによる福音書8章15節には、良い土地に落ちたのは、立派な、良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちであると記されています。素直な心で御言葉を聞き、その御言葉を守り、忍耐するとあります。御言葉を聞いて理解するだけでなく、従う人、実を結ぶまで忍耐を持って従い続ける人と言えるのではないでしょうか。さあ、四つの土地を見てきましたけども、多くの人がこのお話を聞くと、私の心はどのような土地だろうと自分に問いかけると思います。どうですか？子供たちもどうですか？ちょっと振り返ってみますね。一番、道端。私こんな風にカッチカチよって、カッチカチの心だよっていう人、いませんね。2番、石だらけ、ごっつごつだよ、乾燥しまくりっていう心の方。3番、茨の中、もうね、いろんなものをね、いっぱいいつも頭の中で考えてるよって、御言葉塞いじゃってる、大忙しの心の人。いらっしゃいませんね。第一礼拝ではいらっしゃったんですけど、あ、正直。正直な人いましたね。そして、良い土地の人、手挙げてください。私の心は良い土地ですよ、っていう方。お、誰か、あ、手挙がってますね。そう、皆さん、ね、そうです。私も一緒です。自分の心の中には、どの土地もあるように思います。かたくなだったり、御言葉を聞いても従えなかったり、試練や様々な問題で御言葉に向き合うことができなかったり、その時抱えている問題、自分の感情、体調によってぼんやりと良くない土地もわーって現れてくるんですよね。その時はわからなくても、後から、ああ、あの時固くなだったなーってわかったり、一生懸命御言葉に従ってるって自分で思ってても、いやいや、自分の力に従ってたかなとか、自分の思いに従ってたんじゃないかなっていうふうに思う時がいっぱいあります、ね、毎日なんかいろいろそういう心が現れていると思います。このように弱い私たちですけども、イエス様は語ってくださいます。ヨハネによる福音書第15章4節、私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができない。 ようにあなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないのである。そうです、私たちはイエス様と離れては何もできない存在なのです。羊に羊飼いが必要なように、私たちにはイエス様が必要です。でもそれを本当に忘れてしまいます。自分の考えや、あといろいろよそから入ってくる考えとか、なんか自分でできることを考えることはいいことなんだけど、祈ることもなく自分の思いのまま突っ走ってしまったり、そのようなことがあると思います。私たちは本当に何もできない、あなたがいなければ何もできないものですということを自覚し、謙遜に素直にイエス様を、御言葉を求めるなら、イエス様が私たちの心を良い土地へと変えてくださり、豊かに実を結んでくださるのです。さて、これまでは私たちは種をまかれる側として御言葉を聞いてきました。しかしこの例えは種をまく人へのメッセージでもあるのです。この例えは大勢の群衆に向けて語られましたが、例えの説明は弟子に向けて語られました。14節ではイザヤ書を引用し、あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めないと、律法学者やパリサイ人などイエス様を受け入れない人々のことを表されました。御言葉を受け入れないもの、まいても失われる種もあります。しかし農夫は種まきをやめたりはしません。確実に収穫があると知っているからなのです。つまりイエス様を認めない敵対する者はいる。しかし最後には収穫が必ずあるのだから、希望を持って御言葉の種をまき続けなさいと弟子たちを励ましているのです。この励ましは私たちにも語られています。この時代のように今もイエス様を伝えるのには難しい時代です。また身近な家族、友人、イエス様をまだ受け入れていない人たちの顔も浮かんできます。どうやったら御言葉の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさを伝えることができるんだろう、どうやったら伝わるんだろうという悩みは、ここにいる皆さんが持っていらっしゃるのではないでしょうか。世の中の風潮や、また、人々を、取り巻く問題、また相手の頑なな心、また自分の頼りない、自分の頼りなさを見ると失望してしまいそうになります。しかし収穫の主であるイエス様を見上げるとき、希望が与えられるのです。イザヤ書55章11節、そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。必ずという言葉は本当になんと嬉しい言葉でしょうか。この頼もしい言葉を本当に感謝します。イエス様が必ず成し遂げてくださる。この、とっても頼りになるイエス様を私たちは信頼し、イエス様と共に力強く諦めず、御言葉の種をまいて歩いてまいりましょう。お祈りいたします。お祈りします。はい。 ハレルヤ。愛する天のお父様、今日このようにメッセージが分かち合えたことを感謝します。イエス様が聞きなさいと言われた御言葉を日々新しい心で理解し悔い改めることができますように、御言葉に従うことができますように、またイエス様の弟子として御言葉の種をまき続けるものとしてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に応えて共に賛美をいたしましょう。どうぞご起立ください。新聖賛美歌665番、愛を伝えようです。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げます。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と高颂をもって主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主と共に力強く御言葉の種をまき続ける私たち一同の上に、小学生、ティーンズ、一人一人の上に、豊かにいつまでもありますように。アーメン。
お座りください。子どもたち一緒に歌いましょう。子どもたち一緒に皆さんを祝福してください。私にもあなたにも、私にもあなたにも、この出会いに、この出会いに注がれますように。私にもあなたにも、私にもあなたにも、この出会いに注がれますように。感謝します。はい、これで第2礼拝の時間を終わります。